FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もこちら FM ジャングルのスタジオにグローイングの太田康之さんにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、太田さん、6月に入りまして、
はいね、
もう暑いですね。最近が本当に、ね、今日は太田さんも素敵な爽やかな格好で、
そうそう、もうラフな格好で、
ラフな格好でございます、はい、私も半袖でございますけれども、はい、まあ本当にね、これからもっともっと暑くなる時期がありますので、うん、体調面には十分お気をつけいただきたいと思いますけども、
はい、
何か最近変わったこととかありましたか？
変わったことですか？
はい、
変わったこと、
まあと言いますか、私はすごい変わったことがあるんですけども、
あれですか？
あれでございます。あの前回の放送をね、はい、聞いていただいている方は、まあ自分でこんなこと言うのもあれなんですけども、はい、まあ誕生日を迎えることができまして、
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう、まあ、多彩な拍手、本当ありがとうございます。29歳になりました
ね。もうそろそろ人生の折り返し、
そう、
早い。なんでやったんですね。
いくらなんでも60手前よりはもうちょっと長生きをしたいなと思いがありますけれども ね、はい、まあでももうなんでしょうかね、20代も今年最後っていう風なことを思うと、そうですね、
なんか20代最後、なんかこれをしたいとかって、なんか抱負、目標的なものはあるんですか？20代のうちなんかしときたいぞみたいな。
まあこれね、あのラジオでもちょっと話はしたんですけども、うん、今僕あのずっとちっちゃい頃から剣道を続けてまして、はい、うん、で、今ちょっとあの3段の資格持ってるんですけども、
はい、すごいですね、
一応、はい、ただ高校生で取れるんですけども、はい、で、今度4段に今年中にちょっと取ろうかなと考えておりまして、はい、またちょっと一つね、自分のステップをちょっと上げたいなっていうのは。
どこまで目指すんですか、それは。
いや、もう本当にできることならどんどんやっぱこう上を目指していくっていうふうなことが、やっぱり周りの先生方からもね、やっぱりこういろんなお言葉いただいて、もう受けたらいいんじゃないかと、全然受けれる年ではあるんですけども、一回受けて落ちてから、全然受けてなかったんで、自信がね、全然なかったんですけ
ども。なるほどですね。
そうなんですよ。でも今年はちょっと挑戦をしていきたいなっていうふうな思いは、まあ身近なものではありますけどもね。
そうですね。
はい。
剣道、私もまあ柔道こうやってましたから。
あ、そうですね、太田さんも。
そうですね。
はい、
先日オリンピック3連覇された野村。
はいはいはいはい。
うん、忠宏さんとですね、一緒に食事をする機会があってですね。
はいはいはい。
やっぱりこう、すごいですね、体つきとか。
やっぱそうですよね、うん。もう培ってきたものがやっぱあるわけですから。
そうですね。もうやっぱり精神的な面から、もう、すごいな、といろんな話を聞いて。
やっぱあったらわかります、それが。
わかりますよ。
あ、そうですか。
わかります。なんかこう、ちょっと組んだりするわけですけども、組んだ瞬間にこう、わかりますので、ね、さすが。
あ、これはまずいと思う。
そうですね。だから今、伊調馨選手と、それから、ほら、アルソックの CM に。
ああ、吉田沙保里選手。
はい、吉田沙保里選手。
はいはいはい、はい。
彼は今3連覇中で、今度4連覇、
ね。レスリングの世界で4連覇ね。で、ね、鳥類最強というふうなことがやっぱあるわけですから。
もうすごいですよね。
いやそうですよね。まあでも本当に太田さん、そういったね、いろんな方々とやっぱお会いする機会っていうのもあるわけでございますからね。はい、まあ本当に29歳になりまして、まあいろんな方からお誕生日メッセージもいただいたりとかって。
はい。
本当にやっぱ嬉しいですね、やっぱ、
そうですね、うん。言っていただけるっていうことは嬉しい、
ね。ありがたいことでございます、本当にね。まあ今年も私頑張っていこうと思いますし、
はい。頑張っていただきたいと思います。
なぜかグローニさんのコーナーで祝っていただきました。ありがとうございます、本当に。
はい、
いやいや、本当に。まあでも最近で言いますと、まあ、皆さんの中でもね、まだまだ記憶に新しいと思いますが、熊本地震、
はい、
こちらがやっぱりこうだいぶね、余震も収まってきていますが、いよいよこれから、まあ、本格的な復興っていうところですかね、
そうですね、
入っていくかと思うんですけど、太田さんも実際にこの熊本の方には足を運ばれたと、
は
い、
震災があって、はい、3日後ですかね、3日後に救援物資を持って、実際、熊本まで、
はい、
自らですね、3トントラック。
ほう、
うん、3トンの箱のタイプですね、
はいはいはい、
に乗って3トンと2トンと4トンと3台分でいろんな、仲間から資材を大阪に集めて、それから熊本まで走ったんですけど、行きで15時間、
まあ距離はありますよね、やっぱり。
そうですね、
はいはいはい、
そう考えたらトラックの運転手さんも本当大変だなって。
そうですよね、
変に仲間意識が生まれるんですよ、パーキングとか止めるときに、普通車じゃなくてトラックの皆さんが止めるところに止めるじゃないですか、
ちょっと長めの、ね、線のところに、
先輩方すいませんみたいな そんな感じでこう止めたりとか、はいはいはいはい、走ってる時にですね、はい、うん、やっぱりこう仲間意識があ
るんですか、
こうなんか生まれてくるんですよね。ほうほうほうほう、普通車に乗ってこう言ってると、あ、トラック遅いなとかってね思うこともあるんですけど、ただまあ、スピードが出ないんですよ。遅いんじゃなくてそれしか出ないんですよね。だから60キロぐらいしか荷物乗っけると出ないんですよ。
あ、そうなん、まあそうですよね、うん、大量のやっぱ荷物ですから、ね、それがやっぱこう重しになってと言いますか。
そうですね、だからそれでもずっと熊本まで入るのは結構大変だった
ですね。いや、そうですよね、うん、よくあのね、トラックの後ろにあの安全運転を心がけておりますっていうふうなのがあるじゃないですか、はいはい、うん、まあ、まあ、何でしょうかね、あの物理的にそういう風になっていくっていうような感じなのかね。
そうですね、やっぱ荷物積んでるとやっぱそれだけ出ないですし、
はい、
うん、
なるほど。
でもまあ実際現地に入ってみて、まあ、災害の状況とかをね、まあ、見たりもこうしてきたんですけど、
実際だってね、その震災が起こってから3日後ですから、もう本当にまだ、
そうです、そうです、もう本当に一部高速がまだ通行止めになっている時ですね。で、下道からこう行ったりしたんですけども、うん、やっぱりあの、今回いろいろともう1ヶ月ちょっと経ってですね、あの、被害の状況が大体分かってきたような状態でして、
はい、
やっぱりあの、地盤ですね、うん、うん、あの、擁壁とか、造成してる土留め、ブロックだったり擁壁とかあるんですけど、それをそのブロックとかでしてる時に地震でそのブロックが倒壊して、で土の流出によって家が傾いてるとかね、
うん
うん、そういうケースが結構あったなと。であとはその家の倒壊をするときにその耐震の強度ですね、うん、あの旧耐震基準っていうのと新耐震基準っていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
昭和56年以降なんですけどね、うん、でその時にやっぱりその新しい新耐震の家でも今回まあ倒壊が、まあ、見られたんですね、
うん、
全壊とか、まあ半壊とかっていうのが、ね、いろいろこう、数件、まあ、その多くはないんですけども見られたと。で、まあ、その結果どうなのかって見ると、やっぱりその施工不良であったりだとか、
うん、
うん、まあ、そういったことがまあ原因でっていうことで、やっぱりその今一般の木造の住宅2階建てとかでありましたら、まあ、4号特例っていうのができてるんですよ。
ほう、
要するに公民館とか普通の建物っていうのは、まあ、木造で言ったら3階建てとかはそうなんですけども、構造計算、要するにまあ学校を建てるのとかと公民館を建てるのと同じような工業施設を建てるときにはきっちり、どれぐらいの強度を持っていて、きっちり根拠を持ってするわけですけども、
はいはいはいはい、
木造のその普通の一般の住宅の場合は4号特例っていう特例で、まあ、簡易な計算で OK ですよっていう形になって
るんですね。そこまでね、あの精密なことしなくてもっていうことですね。
そうです、そうです、うん、で、まあそれが結局今まあいろんな声があってですね、今回の熊本の震災とかでまあ見直しが必要じゃないかと、そろそろっていう形ですね。まあ戦後やっぱり住む家がたくさん必要だったんで、まあ早く建てなきゃいけないっていうことで、まあそういった特例を設けたんですけど、それが今までまだこう続いてるっていう状態ですから、
なるほど、
うん、ですからまあそういった形でやっぱり耐震のね構造計算っていうものをね、ちゃんとしっかりしてる住宅っていうのは、一軒もこう倒壊がないというような感じですからね。
なるほど、なるほど、うん、そうですよね。やっぱりこういつ起こるかね、本当わからないと言われてます、こう地震でございますから。
ね、うん、
またね、これからあのお家を建てられる方もね、そういった耐震というふうなものに関してはね、
そうですね、
はい、少し意識をちょっと強めて考えられてはいかがでしょうかと。
でね、でもまあ今回いろいろと思ったんですけど、報道もですね、まあ自由にされてるなっていうふうに思いましたね。うん、
と言いますと、
例えばこうまあ。あのテレビ局とかがですね、こうマンションとかでこう廊下が分断されたとかっていうのをね、映ったりしたんですけど、僕ら建築から見るとですね、その分断っていうか、そのエキスパンションジョイントっていうジョイントがあるんですよ。これはまあ地震とかでこうちゃんとそこでこう、力が逃げるように、要するにもう別々の形でそのジョイントでこう繋いでるので、
はいはいはい、
なんかあったらそこがちょっとこう分断したりだとか力を逃がすような構造になってるんですけど、
はいはいはい、
そこがこうずれてたら廊下がね分断されたみたいな形でね報道されたりするの、ちょっとね、いや、そういう構造なんだけどっていうふうにね、僕ら見てたら思うときもあるんですけどね。
なるほどね、なるほどね。確かに、見た目の状況だけでね、こう判断されてっていうふうなこと
は。そうですね。だから、まあ、そういうのもあったりして、うん、やっぱり報道っていうのは、うん、なかなか専門的なところまでね、うん、なかなか難しいのかなとは思ったんですけど。
なるほど、なるほど。うん、ねえ、まあでも本当に、そういったことも踏まえて、まあ、皆さんもね、はい、やっぱりこう、耐震というものは十分にね、気をつけていただきたいというふうに思います。
はい、
はい。今日はね、熊本地震の話から、まあ、ちょっとね、はい、この家の耐震のことについて、
はい、
本当このあたりもね、まあ起こらないだろうっていう風なやっぱ思いっていうのが多分
そうですね、
強いと思うんですよね。
ただもうこのなかなか地震を予測するっていうのはちょっと結構ね、やっぱり難しいんだなって今回非常に に感じたわけですけども、
実際その熊本もね起こらないっていうふうには言われる、
は
い、
確率的にはもう全然低いんですよ。
まあ起こらないわけじゃないですか、低いよって言ったよね、確率が、はい、
うん、で南海トラフの大地震が来るって言われてる確率なんてもう本当熊本の地震の何十倍っていうぐらいな形
で、ね、そうですね、メディアでもよく話されてますけども、はいはいは
い、だからそういった形で言われてる時に、まあ、熊本でね地震が来たっていうことで、これやっぱり予知するのはなかなか難しいんだな、
何が起こるかっていうことはね、わからないことですよね。
で、まあ、先ほどもあれだったんですけど、その、まあ、熊本で地震があって、
はい、
で、まあ、地震があったから、やっぱ熊本の人もこれから震災のね、やっぱ地震保険とかって、
そうですよ、
まあ、火災保険を入っておられる方結構多いんですけど、はいはいはい、地震保険って加入率結構低いんですよね。
あ、そうなんですか。
で、地震保険結構これで熊本の人入られるんかなと思ったら、うん、市場的に行くとですね、まあ、めったに来ない熊本で地震が来たから、はい、もう次は来ないだろう、そういうふうにこう考えておられる方もちらほらいらっしゃるみたいな感じで、ね。なんで、でも
そういった方がいらっしゃるってことは、うん、まだまだ元気で頑張っていくんじゃないかなっていうのも、
だいぶ、復興されて本当に、まあ、食事するところも、はいはい、まあ、食べるところも、ね、通常、まあ、通常通りとは言わないですけど、ほぼほぼ、ね、日常生活に支障がないぐらいまで、もう復興されてるっていう風に、まあ、この間も行ってね、
はい、
見てきましたんで、
はい、
まあ、いろいろね、多分この地域からでもこういろいろとね、物資を送られたりとか、あとはその金銭的なもんでね、うん、寄付をされて支援された方とか、うん、いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、本当に、まあ、そうやって助け合っていけるというのが日本人のいいところじゃないかなっていうふうに思いますんでね、
はい、
うん、いや、その方はされた方どうもありがとうございましたっていうことですね、
はい、はい、はい、今日は素敵なお話でございました。いえいえ、はい、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。